は光あれと題しまして、後ろぐつく先生より説教をいただきます。
時が経つのはあっという間でございます。つい先日生まれたと思っていた私の娘もいつの間にか5歳になり、つい先日まで若い夫婦だったと思っていた私たちも一つ一つまた年を重ねていく。この話は少し後にしまして、キリスト教には暦というものがあります。教会歴と呼ばれるものです。お気づきになられた方もいらっしゃるかと思いますが、本日より教会歴が変わりまして降誕前説という説に入りました。降誕前ということですから、降りる生まれる前の説というわけで、いよいよイエス様がお生まれになったクリスマスを待ち望むアドベントへのカウントダウンに入った、そのようなタイミングでございます。キリスト教の暦をざっくりと説明いたしますと、本日より迎える降誕前節から始まりまして、12月には降誕節のアドベントと呼ばれる期間があります。そのアドベントが終わりますと、喜びとともにクリスマスを迎えます。そしてクリスマスが終わった後から年を明けるまでクリスマスの喜びをこう味わいながらですが、2月ぐらいに一気にムードがガラッと変わります。それは生まれたイエス、その後成人したイエスが十字架へと向かうその苦しみを覚える受難節という季節を過ごします。2月から3月、そして3月にイエスが十字架につき、そして死に、そして死のその死を死に打ち勝って復活したということを祝うイースターというイベント、これは復活節と呼びますが、この復活節を過ごして、その後先ほど の皆さんでご唱和いただいたところにもありましたが、イエス・キリストが天に上げられる。その天に上げられた後、イエス・キリストはこの世でのその福音の宣教を自分たちの弟子たちに渡していく。そのために聖霊が弟子たちに降臨していく。そしてその聖霊の働きによって今私たちまでキリストの宣教が続いている。そのような聖霊を降臨したことを喜ぶ聖霊降臨節、ここがですね、もう4月からずっと長い間続くわけですが、それを20週30週と繰り返して、22週ぐらい繰り返しまして、また今日の降誕前節に戻ってくる。このようなサイクルを毎年毎年私たちキリスト者は過ごしているのであります。教会歴とはこうした何気ないサイクルではあるのですが、非常にもう一方では重要な役割を担っているのではないかと思うのです。一つは主イエスの生涯に私たちの生き方をこう重ね合わせる。時には喜び胸いっぱいに感じながら、時には主イエスが感じられた苦しみを体感して、私たち人間が抱える罪の重さを再認識します。またそのイエスが受けられた苦しみ、それを覚えることで、むしろ私たちが苦しんでいるとき、その苦しんでいる最中にイエス・キリストが伴ってくださっているということを覚えることができるからであります。私たちの信仰というものがより強い方に導かれていくのではないかと思うわけです。もう一つの暦の利点といたしましては、こうした暦に連動して私たちに日々の生活をいろいろと記憶してくれる装置になっているんじゃないかなと思うことです。去年のこの時期は妻の誕生日が近い、そういうことから娘と近くのショッピングモールにプレゼントを買いに行きました。しかしこれはすっかり私より物覚えが良くなった娘がですね、お父さんママの誕生日近いよとこう言ってくれたおかげで、無事我が家は平安なひとときを過ごすことができたわけであります。そしてまた今年もですね、 先日言われた娘の一言に大変助けられた。そのことは妻には内緒でございます。そして去年の講談前説、この辺りではもう一つ重要なことが私の記憶に結びついています。それは新井先生に次の役員会で私を施工協会の伝道師として立てていただくことはできないだろうか、役員会でお諮りいただきたいと、そのように言ったのもこの季節だったと記憶しています。正確には日本キリスト教団という教団の補教師試験、まあ、そこに合格しまして皆さんから招聘を受け着任することがこの伝道師、私の伝道師としての記念日になるわけですが、こういった目で見ますと伝道師としてのスタート地点というのはもしかすると昨年の講談前説であったのかもしれないな、などと考えているわけであります。このように暦とは私たちにいろいろなものを思い起こすことができる仕組みとしてよく機能しているのではないかと思うのです。ではこの講談前説、そしてその講談前説の一番初めの日、今日です。この教会は、この教会では何を思い出すことを推奨されているのか。実は日本キリスト教団には聖書日課というものがあります。私はおおむねこの聖書日課、あらかじめその曜日に、この聖句から説教をしたら良いのではないかという勧めが書かれているわけですが、そこに従って聖書箇所を選んでおります。本日お読みいただいたヨハネによる福音書の1章1節から14節までの他に、実は旧約聖書の中で指定されているテキストがございました。それは創世記の天地創造の物語でございます。天地創造の物語とは簡単に申し上げますが、神は混沌と闇、水と霊、それらのものがごちゃ混ぜになった状態から1日目に光と闇に分け、2日目から5日目までの間に水と天ですね、植物と動物、太陽と月、鳥と魚、そのようなものを作られていって、6日目に獣をいっぱい作ります。そしてその最後にご自身にかたどって人間をお作りになったというふうに書かれている箇所が本日指定された聖書箇所でございました。その上で本日の聖書箇所1章1節のところをお読みしますと、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。このように書いてあります。言葉が世界を作ったというふうに書いてあるのです。創世記の天地創造の物語を先ほど調べてみますと、確かに初めて神が話された言葉がそこには記されているのです。その言葉とは光あれ、光あれでございました。まさに本日の聖書箇所であるヨハネ福音書の記者ヨハネが言うように、初めに言葉があったわけです。その光がもたらされる前、そこには何があったかと言いますと、天地創造の物語では先ほど申し上げた通り、そこには混沌と闇、水と霊がごちゃ混ぜになってあったというのです。まさにその中にあって、光とは混沌だけしか存在しない、そんな世界において光とは違った意味を持つわけであります。この混沌という言葉はカオスというギリシャ語であります。現代の若者も自分の身の回りに起こった出来事がもう自分で収集をつけることができないといったときに、ああカオスだカオスだということをよく聞きます。同志社高校でも同志社公立中学校でもよくそんな言葉を聞きます。まさに私たちが経験しているこの人生、四方八方からたくさんの課題や問題が迫りきて、逃げ場もない、 隠れる場所もない。その状態の中でひたすらに苦しまなくてはならない。そのように思われる状態に陥ることがあるのではないかと思うのです。例えば体調が優れない、心と体の不一致を感じてしまう、とても辛いと思う時があるのではないでしょうか。あるいは家族のことではどうでしょうか。ご自身に息子さんや娘さんが与えられて、さらにはその先に孫が与えられて、家族の数が増えれば増えるほど、それにまして幸せをたくさん感じる。そう思う一方で、その反面その数に比例して心配事や悩み事、そのようなものが増えていくのではないかと思うのです。自分自身の身に起きたトラブルであれば、自分で解決したり、何が原因であったかを追求し対策を打つことができるのです。しかし他者である自分の子供や、それに限らず自分の最愛のパートナー、大切にしている人に起きる問題、そこには私自身が積極的に関わることができず、結果傍観者としてしか感じることのできない、傍観者としてしか関わることのできない、そのような苦しみを覚えていくのではないかと思うのです。まさに出口の見えないぐちゃぐちゃとした、そんな混沌としたものになっていく、そう言っても過言ではないのかなと思うわけです。聖書は私たちに言うのです。本日の4節、言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。つまりヨハネは言うんです。この言葉とは命であり、命とは光のことである。そして5節で、この光は闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。希望はない、絶望しかない、そう思えるときに実はそこに光があるというのです。そして9節、その光は誠の光で世に来たすべての人を照らすものであるというのです。しかし続けて10節ではこうも言うのです。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世はこの世は言葉を認めなかったというのです。暗闇とは私たちが置かれている状況であり、ここで言う言葉を認めなかった世とは、まさに私たち自身のことなのではないかと思うわけであります。私たちは弱い生き物です。自分自身に立ちはだかる困難を目の前にしたときにうろたえます。また大切な人が困難に出会っているのを見るとき、私たちは苦しいと思うのです。それは時に自分自身に対して起こる困難より身に応えることがございます。そして私たちは困難な状況にある相手のためを思って行う行動や発言、そういったものが逆にかえって相手を頑なにしてしまうこと、そういうことも経験するんです。なぜもっとこうしないのか、なぜもっとこうなったら良くなるはずなのに、私の知恵を与えたい、歯がゆい思いをするときがあります。そして時には声を荒げてしまったり、心にもないことを言ってしまい、相手を傷つけたりすることで反省をする、そのようなことがあるのではないでしょうか。場合によっては、ああなぜあなたは私を傷つけるのか、神はなぜ私たちに試練をお与えになるのか、などと神様に恨みを抱くような、そのような考えをしてしまうこともあるのではないかと思うのです。そんな時に私たちは本日の聖書箇所を大切にしたいと思うのです。14節まで読み進めますと、ようやくこの言葉は何であるか、光が何であるかを理解することができるのです。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。 それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理に満ちていた。つまりこの言葉とは、ここで書かれているこの命とは、ここで書かれているこの光とは、主イエス・キリストのことを言っていたのだと気づかされるのです。では天地創造の時、旧約聖書に書かれているその時、イエスは何をなされたのか。そこには初めから闇と混沌があったと先ほどお伝えいたしました。そこでの言葉は光あれというものでした。これは何をもたらしたのか。それは意味をもたらしたのだと思うのです。聖書にも書いてありました。暗闇は光を理解していなかった。光あれ、その言葉、その言葉はイエスでありました。イエスは光に意味をもたらすと同時に闇にも意味をもたらしました。このイエスによって意味を持ったことで、混沌は混沌でなくなり、混沌は光と闇になり、混沌は朝と夜になり、混沌は空と海になり、混沌は鳥と獣になり、私たち人はただの寿命を、その人生に意味を与えられるものへと変わったと思うのです。ですから私たちにとって、イエスは私たちの命の源であり、また命に意味をもたらした方であると考えることができるのだと思うのです。光とは、イエスの救いとは何でありましょうか。それは皆様が感じているその苦しみ、その苦しみを黙って耐え忍ぶこと、それを強いること、そういうことではないと思うのです。イエスの光の意味とは、暗く隠されていたものが照らされ、弱さゆえに目に留まらぬものが照らされ、ないとされていたものが照らし出されることにあるのです。私たちが見えなかったものに気づくこと、あるものに気がつくこと、あることに気がつくこと、それができる光がイエスだと思うのです。私たちは罪深いと、そのように人はよく言います。しかしこの罪、この罪の語源はハマルティアという言葉です。この語源は的外れという意味であります。私たちは本当にそういった意味で的外れに生きている、本当に的外れなものに頼って生きてしまうことが多々あるのではないかと思うのです。自分自身やその身の回りに起きている困難、その困難に向き合うとき、時には権力で、時にはお金で、時には知恵で、時には経験で、そのような問題を解決しようとします。確かに改善されることもあるでしょう。しかし権力が失われたらどうか、そのお金が尽きてしまったらどうでしょうか、新しい常識が世の中に支配されたらどうなるでしょうか。ヨハネはそれを的外れなものだというのです。ヨハネは言います。11節、言葉、イエスは自分の民のところに来たが、民はそれを受け入れなかった。それどころか民はあろうことか言葉を拷問し、苦しめ、笑い者にし、十字架に貼り付けた。しかしなおも言葉は死に打ち勝ち、復活し、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えたというのです。実に驚くべきことであります。その資格に預かるにはお金も力も権力も知恵もいらないというのです。ここにはただ主イエスを信じること、それがたった一つの条件であると語られています。 実に驚くべきことであります。その資格に預かるのは的外れなことばかりを企てていても悔い改め信仰を告白しようとする、それがたった一つの条件であると言うてくださるのです。イエスは言葉であり命であり光であります。光あれ、私たちはその弱さゆえに目を背けてしまいそうになる。弱い心、気がつけば自分自身の救いにしか目が向けられない弱い弱い罪人であります。しかしそんな私たちに主イエスは光を当ててくださっているのだと信じるのです。光あれ、私たちは見失いがちな主イエスキリストが示した神の国、その国への道へも今主イエスは照らしてくださると思うのです。私たちがその照らし出された道の意味に気づくことができますように。光あれ、数ある的外れな選択をし、その道を選び取ることが困難な私たちに神様が伴ってくださいますように。光あれ、私たちが愛する兄弟姉妹と愛を持って互いに支え合い、あなたの御旨にかなう働きができますように、お祈りをしたいと思います。恵みと憐れみに富田申しよ、今日あなたの御元に集いてあなたの皆を賛美できることを感謝いたします。私たちの一人一人の弱さの中に、私たちが感じるその苦しみの中に、あなたは光あれ、そのように言うて私たちを導いてくださいます。どうか私たちがあなたが照らしてくださったその道に、あなたが差し伸べてくださったその御手に気づき、手を取って進むことができますように、どうぞお支えください。この小さなお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。